後に起こる 皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーでありキリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて全世界を支配しクリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来たるべき君主が反キリストと思われ彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされその立役者となった反キリストは平和の使者としてまた新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことにそれは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが偽キリストは反キリストに従いますしローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。この地に抱かれる第五の封印では反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され3日後に復活するまでエルサレムにさらされます。さらにダニエル書12章7節黙示録13章5節7節を見ると反キリストが42ヶ月間つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
感謝します。ウクライナですね、スロバキアチームの映像を見ていただきましたけれども、ということ今回神様はですね、ウクライナとスロバキアに大きく道を開いてくださって、また関わりもですね、開いてくださったことを本当に感謝したいと思います。また前の着地チームからですね、ヨーロッパの上では特にこう賛美隊を通してですね、働きを神様が進めておられて、今回もその浴衣を着て、ロジアライブをするっていう形を取ったんですが、それがすごくこう受けてですね、こう用いられていったんですね。で、今後もなんかこうこの形っていうのはですね、さらにこうサビタを用いたの働きっていうのはさらに進んでいくと思うので、一緒に期待していきたいと思います。またウクライナもスロバキアも使徒団の教会との関わりっていうのが開かれてきて、まあ、この終わりの時代に神様がこの使徒預言者、牧師、教師、伝道者というこの五色の働きを通して教会を立て上げていくというこの終わりの働きですね、いわゆる聖書に書かれている本来の教会の姿というのはですね、本当にこう回復されつつあるんじゃないかなと思います。で、そのスロバキアでプロテスタント一番大きい教会がなんとその使徒団の教会だったということで、まあ、千人教会ということなんですけども、そこで奉仕の道がですね、最初は挨拶だけということだったんですけども開かれたっていうのは素晴らしいなと思います。本当に神様はですね、神様をいただきたいと思います。今回から福岡から定めるご奉仕を使わせてくださり用いてくださったことを感謝したいと思います。たくさんの映像もですね、本当に用いられています。それとですね、今クリスチャンのキーポイントで反キリストのことを学んだんですけれども、反キリストはこの中東アヘアを締結するというふうにこう聖書では言われているわけですね。私たちこの辺だとすると中東アヘアが起こる、でそれは反キリストによるっていうことなんですね。だから中東アヘアはアメリカではなくて ヨーロッパから出た有能な指導者と最初は思われると思うんですけど、そのハンキストを通して中東派がなされ、しかし彼がそのハンキストであり大迫害ですね、クリスチャンとイスラエル大迫害するものとなっていくっていうことなんですね。で、最後にこうサタンが働いているということを本当にこうそれを見ることができるんですが、そのある方々はですね、サタンの動きっていうのをサタンはもうサタンも十字架で完全に敗北してるからもう、サタンのことはですね気にしなくていいとか、サタンのことを言うのはおかしいとかいう方もいます。またサタンは神様に何十倍も何百倍も弱い、神様は何百倍も何千倍も強いから、サタンのことはですね気にしなくていいとかですね、サタンのことを言うとおかしい教会とかおかしい人とかいう人もいます。でもはっきりと聖書とその創世記から黙示録までサタンのことは出ています。で、確かに限られた神様によって定められた期間だけですけども、その活動する範囲が与えられており、そしてまたさっき見ましたけども、観覧時代後半は生徒に打ち勝つと書かれてるんですね。だから非常にこう激しいその、サタンが、もうまあ、時の短いことを過ぎてさまざまなことを、迫害やこうひどいことをしてくるわけなんですけど、その時に聖書ははっきりと見分けなさいっていうことをですね言っています。まあ、今私たちが学んでいるエペソ書では、最後のところにですね出てきますけれども、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいっていうふうにこう書かれています。で、また私たちの格闘は血肉に対するものなく、主権力この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと、はっきりとこう書かれているわけなんですね。私たちはぼーっとしているんじゃなくて、はっきりとこの、策略があるっていうことを対してはっきりと見ていく必要がありますし、日本であっている必要がありますし、立ち向かう必要があるということですね。で、第一ペテロの方にも固く信仰に立ってこのサタンに立ち向かえというふうに言っています。で、私たちはサタンをもちろん恐れる必要は全くないんですけれども、ただはっきりと特にこの終わりの時代ですね、激しく働いてくる時代となり、それに対して私たちははっきり見分けたり立ち向かう姿勢を持っていく必要があるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で、皆さん身近なところでもいろんなことが起こって、背後にサタンが働いているゆえに起こってくることがあるというのも起こってくると思うんですけれども、それに対してもはっきりとこう私たちも見分ける姿勢とかですね、まあ、全てのことを感謝しなさいと言いますが、感謝して信仰の対応を取るということを徹底ですねしていきたいと思います。それでは、賛美をしていきたいと思いますけれども、そうですね、私になれる方お立ちになって賛美いたしましょう。今日は詩編の111編からですね賛美してまいります。 新しい道を開いていくと称せられます。またその道が開かれていくと称せられます。あなたはさらに目を私に向け、また私がなそうとしていることに目を向けていきなさいと称せられます。
立ちはだかる壁と思っている事柄は信仰の対応でいつも簡単に崩れると称されます。壁があるように思えてもそれが益となって主の御業が表されていくので、その壁に目を留めることなく主ご自身の働きと主の御心に目を留めていきなさいと称されます。
主はあなたを永遠の祝福を持って祝福したと称されます。それは永遠に変わらないと称されます。主はあなたは私の言葉に信頼し、私の言葉に固く立って進んでいきなさいと称されます。
主の御心の大きさをあなた方はもう見ると称されます。もうあなた方の見ているこの 今の働きの数千倍数万倍の規模の働きをあなた方はこの地においても見ていくので、さらなる今置かれたところにおける信仰の対応をなしていきなさいと称されます。
またこの感謝と悔い改め、また主が言われることにこう踏み従っていくということをさらになしていきなさい。私はあなた方の前に新しい道の大いなる道をさらにこれから開いていくと称せられます。またこの身近なところにおいても、また世界においても多くの人々の救いがこれから開かれてくるのを見ると称せられます。もう一度賛美いたしましょう。アドナイハレリアですね、60番になります。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神様に感謝と賛美の拍手いたしましょう。